こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて、ゴールデンウィークも終わりましてですね、すっかり標準モードに戻った頃だと思いますが、皆さんは連休中どんな感じでお過ごしになったんでしょうか。私はですね、特にこれといったイベントもなく、いつもの居酒屋でいつものメンバーといつものお酒を飲んでおりましたね。あれだけね、連休ついたら何かこのオープニングでつかみになることがあるだろうなんてね思ったんですけども、何一つございませんでした。はい、さてですね、思いつきでとりあえず始めてしまったこのお気楽チャンネルも、おかげさまでいよいよ節目の50回を迎えることになりました。ありがとうございます。と言いましても、これといったイベントもなく、普段通りに淡々とやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。あとですね、最近はですね、投稿メールもね少し落ち着いてきましたので、皆様からのご質問ご相談ね、どしどしお待ちしておりますので、皆さんね、お気楽にですね、どんどんメールしてください。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、T 子さんからいただきましたご質問です。観念浄化に出会ってから心が軽くなってとてもありがたく思っています。今日はどうしても知りたいことがあるので教えてください。私がこの観念浄化に出会ったのも最初から決まっていることだったのでしょうか。最近はもしかしたら全て必然なのかもと思うようになりました。足立さんは運命についてどう思いますか、ということですね。ありがとうございます。先日ですね、ある方とこの個人セッションというものをやってたんですけども、その方にですね、足立さんの話は現実離れしたものが多いですよね、ねって言われてしまいました。でね、ああなるほどなと思いましたね。というのはですね、この宇宙の本質というのはですね、一度この現実を離れてみないとわからないなんですね。私たちがこの現実と呼んでいるのは脳が認識している世界、ね、私とあなた、これとそれ、あれとこれなどなど、要するにね、この主体と客体に分かれているこの二元の世界なんですね。その世界を人生上昇塾では人間業界と呼んでいますね。人間業界は脳が認識している世界ということは、認識する前の世界っていうのがねあるんですね。それがリアルな世界、ね、そこには私という主体もあなたという客体もね、あれとかこれとかというね境目もなく、見るもの聞くもの全てが自分ね、全ては一つ、宇宙丸ごと自分だった、ね、この圧倒的な体験を検証と呼んでるんですね。ですからこの検証しますと、ああなんやそういうことやったんやってね、理屈なき理解っていうのがねやってくるんですね。で、全てに決着がついてしまう。はい、ですからですね、この私のこの話をね、現実話題にした話をですよ、腑に落としていただくには、ね、どうしてもですね検証していただくことが必要になってくる。そうすればですね、なんだこのおっさんの言ってることなんてね、全部当たり前の話じゃないかなんてね、そういうことに必ずなるんですね。はい、何も特別なことを言ってるわけではないということです。はい、さて、 T 子さんからいただきました、偶然と必然の話なんですけどもね、これはねどっちも人間業界の観念なんですね。道に落ちていた石につまずいて怪我をしたのは偶然で、ね、道で声をかけられた彼と付き合い始めたのは必然だ、運命だなんてねことになるわけで、ね、結局のところね、本人のさじ加減一つ、ね、どうにでもなっちゃうんですね。は はい、この人間業界を超えたリアルの世界ではですね、必然っていうのもね、偶然というのもない。じゃあ一体何があるんだよっていうことになるんですけども、あるのはね、法則なんですね。まあまたこの法則というとね、なんだか小難しい感じがしちゃうなって感じなんですけども、全く逆でね、めちゃくちゃシンプルな話なんですね。春になったら桜が咲く、ね、太陽は東から昇って西に沈む、ひまわりの種は、ね、ひまわりの花を咲かす、なんてね、ねえ、どれもこれも当たり前の話じゃないか、ね、そう思われるかもしれませんけどもね、全くその通りであって、法則っていうのは当たり前のことなんですね。でもね、この人間というのはね、実に滑稽な生き物でして、ね、みんなね、こういうふうに言うと当たり前じゃないかって言うんですけどもね、頭では理解できていても、いざ自分のこととなるとですね、その当たり前が大嫌い。なぜなら人間には自我っていうものがあるからなんですね。はい、さて、もしひまわりに自我があったとしたら、ね、この隣のね、花壇に咲いている真っ赤なバラを見て、なんで俺の花はこんな安っぽい黄色なんだ、あいつみたいに気品のある真っ赤な花を咲かせてみたい、なんてね、思うかもしれませんし、なんで俺は夏しか咲かないんだよとかね、なんで俺動けないんだ、なんで俺はハンバーガーが食えないんだ、なんてね、きっとね、文句ばっかり言ってるはずですよね。ね、どれだけ文句を言ってもね、この法則以外のことは起こらない。ね、もしね、ひまわりに自我があったとしたら、きっとね、鬱になってますよね。でも幸いにも、このね、ひまわりには自我というものがない。ですから、ひまわりの種からは、ひまわりの花が咲くというね、持って生まれてきた法則にすっかり安住しているわけです。ね、全く平安な人生ですよね。でもね、それってひまわりの話だよね、なんてね、突っ込まれるかもしれませんけども、このね、ひまわりも人間もね、これ全く同じなんですね。私たち人間にもね、ちゃんと生まれてきたね、この持ってきたこの法則っていうのがあるんですね。一人一人ね、姿形も違うし、性格も感情も考え方も違う。ですからね、同じ情報に出会ったとしても全く行動が違うんですね。うん、まあ人生というのはね、この60億人がこの同時にプレイしているこの壮大な阿弥陀くじね、阿弥陀くじみたいなもんなんですけども、ね、人でも本でもテレビ番組でも街角のポスターでもね、何でもいいんですけども、ね、生きていると常に何かと出会いがありますよね。それがご縁。はい、この阿弥陀くじで言いますと、この線と線が交差しているところですね。するとその人の法則通りにある反応が起こる、ね、無反応っていう反応もありますし、すぐにやってみたいっていう衝動が起こってくるかもしれない。はい、どういう反応が起こるのかはその人の法則次第なんですね。そしてまた次の縁と出会う、するとまた何らかの反応が起こる。はい、そうやってこの人生はこの阿弥陀くじのようにどんどんどんどん進んでいくわけですね。ですからね、もしあの時にあんなことを言わなかったらよかったみたいなね、こととかですよ、あんなやつに出会わなければこんな人生にならなかったのに、なんてね、後悔している人をよく見るのですが、ね、人生にもしとかですね、たらればはね、ありえないんですね。すべては法則通りに起こるべきことが起こっている。はい、逆に言いますと、ひまわりの種からはバラの花が咲かないように、法則以外のことは起こらない。ですからね、この自分と誰かを比べるなんてね、全く意味がないんですね。マザー・テレサはマザー・テレサの、ね、ビル・ゲイツはビル・ゲイツの、イチローはイチローの法則通り。ですから、あなたの人生が今どんな状況であろうがですよ、それが 100% あなたの法則通りなんですね。それを人間業界では運命なんていうね、言葉を使っている。でもね、運命っていうのは、この生まれてから死ぬまでの全てのことですから、やっと運命の人に出会えたなんてね、ことはないんですね。はい、目の前に現れる人は全て運命の人ということになります。うん、なんてね、こういう話をしますとですよ、 なんだ最初から全部決まってんのか、おもろないわっていう人がいるんですけども、運命なんてね、これあってもなくてもこれ何にも変わんないんですね。なぜならこの世界は1秒先が全くわからないですよね。ね、次にどんな縁がやってくるなんかね、来るのかなんて、この神のみぞ知る、要するにこの宇宙全体の法則の創造主であるあなたは全てお見通しだけどもね、一人間をプレイしているあなたは何もわからない。ですから結局のところね、一つ一つ体験していくしかないね、そういうゲームなんですね。うん、ともあれですよ、どんな人生であっても 100% 法則通りにうまくいっているわけですから、過去がどうだったかとかでね、未来がどうなるなんてね、こんなどうでもええ話なんですね。運命だとかね、必然だとか、良いとか悪いとか、上だとか下だとかね、そんな観念はゴミ箱にポイしちゃってですね、今この瞬間にどっしり安住する。そうすればあなたもですね、ひまわりのように平和の中で生きることができるというわけです。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。